こんばんはです。来ました。大丈夫かなこれ。はい、とりあえずニコ生もスタートしたんですが、音鳴ってんでしょうか、わかりません。とりあえずこんばんは、来ました。ネトラジの方は多分いつも通りで問題ないと思うんですが、ニコ生がどうなってるかわかりません。音切れた、戻ってない。はい、音切れたのかな、わかんないけど、ダメ。ニコ生はわかんないんだ。無音再送ってやつをしたんですけど、あの映像音が、あ、切れてたらこっちみたいなやつ、まだ無音。ニコ生の方は音切れてる。あれ、 まだダメ。もう一回やっていい？ちょっと待って。え、俺見えてんのに、嘘。ちょっと待って、一回配信停止してもう一回やりましょうか。これ、ニコ生配信再開。すいませんね、ネトラジの方。てか、やっぱあかんな、これ。あの、始まりがもういきなりこけてるじゃないか。ニコ生も俺画面出てんのに、なんでこれ画面出てないで出ちゃうんだ。うっそ。あのなんだ、ライブエンコーダーバッチリ音声の方もあのゲージ上がってて、画像も出てるしもうバッチリなんですけど、なんでこれ真っ暗なのって言われちゃうの。ちょっと待ってくださいよ。もう一回やっていい？え？やめてくれよ、これ楽じゃねえのかよ、勘弁してくれ。今日スタート遅いんだからさ。ダメ？自分画像出てんだけど、一瞬配信中みたいな画面出るけどすぐ切れる。試し、ちょっとあの決めた、あの一回ちょっと配信終了しよう、あのニコ生で。終了して、もう一回やろう、もう一回ね。あら、ちょっとあの仕切り直そう、ニコ生無駄に、だって5分ぐらい経っちゃったよ。これダメだな。もう一回。さっきのなかったことのようにちょっと始めよう、もう一回。ダメだよ。ちょっとやめてくれよ。 サーセンですよ。ネトラジの方さ、やっぱこれあかんね。ニコ生がさ狂えばさ、ネトラジをほっぽらかしになるしさ、なんだこれ、すんなり行けやって思うけど、なぜ行かないんだよ。あれなのかな、ネトラジやってることがいけないのかな。でもなんか途中で切れたって言われたしな。ちょっともう一回あの放送開始する。ちょっとニコ生再、ちょっとあの改めて書きますわ。はい。これでどうかな。改めてちょっと仕切り直しました、すいません、ご迷惑をおかけしてます。音来てます、 OK という方で、行きましょう。ネトラジの方 OK です、 OK だと思うので、普通にジータレス読みしたいと思います。ジータのアドレスはこちら、運営コメントに載りませんということで。あ、載った載ったけど、これパクれんのかな。こんなのいきなり載せられてもいけねえよって。あ、いけんのかな、クリックすりゃ。まあとりあえずレス読みします。ニコ生の方はね、あんまりあの反応できないと思うんで、429こんばんは、あと晩です、今日もゆっくり聞かせていただきます、よろしくお願いします、あざっす。で430おっちゃん来た、こんばんは、ニコ生と連動だと、と、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはです、あざっす。とりあえずちょっと試しに、ニコ生連動、やっとります。で431おっちゃんこんばんは、とおっちゃんじゃないですけど、こんばんはです、晩はです。孤独のグルメ見てたけど、俺もさっきまで見てました。おっちゃんと時空のおっちゃんならこっちに来ざるを得ないと。てかまだまだあの孤独のグルメやりますかね、あれ56時間だから。あれで432出遅れたと、全然出遅れてねえし。で433こんばんは、お邪魔しますと、こんばんはです、あざっす。で434イサム3コンと、まあ、3コンじゃないですけど、こんばんはです、初めてオープニングトークから聞くと、あざっす。で435おじいさま、こんばんにゃんと、おじいさまじゃないですけど、こんばんにゃんです、ニコ生に出張なのねと、出張というか連動です。で436おっちゃんこんばんは、とおっちゃんじゃないですか、こんばんです、今日も楽しみに聞かせていただきます、あざっす。で437おじす、ん違うわ、もうめちゃくちゃだ。あ430なんか右行ったり左行ったり視線が行ってるから、あの間違えました。で438、おっちゃんこんと、おっちゃんじゃないですか、こんばんです、二元配信とか珍しいと、初めてです。で439、ニコ生とネトラジどっち聞いたらいいと、多分閉じれないネトラジでしょうね。で440最初は順調に映ってたのにねと、何が起きたんですかね。で441おやったんおこんばんこと、おやったんじゃないですけどこんばんこ、待ってやしたぜと、あざっす。442ネトラジの方が遅れて聞こえるんだねと、知りません。あ、ネトラジの方は遅いですね、それは確か遅いと思う。で443おっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですか、来ました、あざっす。で444小バナはナイスミドルです、はい、狩りしながら聞かせていただきますと、俺もモンハンやりたいです。でニコ生連動ということで、やりたいと思います。今日は時空のおっさんシリーズが陸でありましたので、やりたいと思います。多分自分やってるんで、なんだ、読んだものが多いんじゃないかと自分では思ってるんですが、なんかもう、まあ、一応ね記録リストも あるんですけども、まあ、ちょっと今回あの連動型でやってみるってことで、まあ、既読しててもいいやっていう感じのやつをちょっとあえて選びました、うん、で、やりたいと思います。ですね、だから別に雑談放送するつもりはなく、時空のおっさんシリーズをやりたいと思っております。ずっと BGM はこのまんま、あ、行きたいと思います。で、ちょっと待てよ、ネトラジジータ、あ、ネトラジじゃねえや、ジータレス読み445、孤独のグルメの親父、絶対仕事できねえ親父だろうとって書いたんですけど、仕事バッチリこなしてますけどね、飯食うときにああいう風になるタイプってことで、仕事できない、できるできないとはあんまり、うん、合致しないかなと思う。 で446ニコ生終わっても次枠なしでネトラジ継続ですかと。次枠ありで、ネトラジ継続のつもりです。で447おっちゃん顔出ししてんのと。ニコ生イコール顔出しっていうのはない、あのなんかあんですかね、知りませんけど、ね、顔出しはしておりません。いただいた画像を出しておりますで、じゃあ早速いきたいと思います。ジグノさんシリーズで、ですね、これネイバーだっけ、NAVER のまとめっていうサイトのジグノさんまとめって書いてあるやつ、のやつを読んでいきたいと思います。確か3ページぐらい、いろんな話があったと思うんですが、適当に上から、まず時空のおっさんってって書いてあるやつがあるんで、そこからいきたいと思います。まあ、さらっとそこは別に、時空のおっさんってっていうので、人が誰もいない静かで不思議な世界に迷い込んでしまった時に出会える謎のおっさんです。見た目は作業着を着てるような普通のおっさんですが、存在自体が謎であり、何者なのかは全くの不明です。だそうです。で、で時空のおっさん遭遇事例ということで、まず一番上のナンバーワン行きましょう。2ヶ月ぐらい前に体験したことです。もしかしたら夢だったのかもしれませんが、聞いてください。朝起きたのが10時だった。もう10時か。現在大学は9時半から始まるわけだが、いつも少し遅刻していく自分は焦ることはなかった。ちなみに俺の家から大学まで3分ぐらい着く距離。朝の朝食、前日の残り物を食べ、だらだらと支度をしてたんで、結局大学に着いたのが10時24分、携帯で確認。大学の中には人は全くいなかった、というかゼロの状態。自分は、みんな授業にちゃんと出てて偉いな、そんなことを思っていた。それで自分は教室に向かった。教室に着き、中に入ってみると誰もいない。あれ、もしかして教室間違えた？と思い紙で確認したら、やっぱし今日の講義がある教室。おかしいなと思い部屋を出ようとした瞬間に携帯が鳴った。ここからが一番不思議なことなんだけど、その携帯の表示が NOBODY Nobody って英字で書かれてたのよ。こんな英字とかって絶対に表示されませんよね。俺はこの時何を思ったか電話に出てしまった。はい、もしもと言った瞬間に、お前なんでここにいるんだ、おっさんの声だった。あなた誰です？そんなことはどうでもいい、どうやってここに入ってきた？はい、あなたは何を言ってるんですか？外を見てみろ。いたずら電話はやめてくださいと言い、俺は電話を切った。しかし少し気になり、教室のベランダ2階から外を見てみた。すると教室から大学のグラウンドが見える。その中央におっさんが立っているのが見えた。よくよく見ると携帯電話らしきものを耳に当てているのが見えた。俺がまじまじとおっさんらしき人物を見ていると、おっさんが俺の方にゆっくり顔を移動させた。やばい、俺はそう実感した。するとおっさんはポケットに手を入れたんだ。俺は何かわからないが危険と察知して、ベランダからダッシュで出て教室から出た。その瞬間、体が伸びるような初めての感覚に襲われた。 なんだと思ってる時目が覚めた。自分の部屋で俺は寝ていた。時刻は8時ちょうどだった。不思議な夢を見たな。そう考えながら大学の準備をしていると、ある異変に気づいた。冷蔵庫を開けると前日の夕飯の残り物がなかった。台所にその食器だけが置いてあった。俺は今でも思う。あの時見たおっさんは時の番人ではないのか。ちなみにおっさんの声も見た時の姿などは一切覚えていない。でもおっさんだという感覚だけは覚えている。なぜかはわからないな。以上、時空のおっさん遭遇事例の一つ目でございました。で、ジータレス読み、448、ニコ生メインで聞くかちょいとややこしいと、てか両方聞くのは意味ないと思いますけど、別に違うことやるわけじゃないし。で、449、地味に孤独のグルメの親父の味方したなと。味方ああ味方なのかな。まあ、味方かもしれないけど、でも別にあの仕事できるできないと飯のあの感じは別にイコールじゃないとは思うけど、普通にできないかもしれないしできるかもしれないって意味で。で、450、携帯で聞きながらニコ生音消してジェーンで書き込んでると。ああ、なんかいろいろやってますけど、あざす。で、451、五郎ちゃん最低でも、英語フランス語はペラペラっぽいからなと。なんかね、外国のなんかいろいろ調達したりしてますからね。452で、おっちゃんこんばんはと。おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。初聞きです、嬉しいと、あざっす。で、453、今後もこういう形で放送するとって書いたんですけど、なんて言うんですかね、とりあえず、まあ、ネトラジでこういうことやってますよ的なものを、ニコ生の方でもちょっとやってみたらどうなのとも言われてたんで、やってみてるって感じですね。普段ネトラジでこういうことやってますよっていう、いつもこういうことや、別にあれなんですけど特に変わったことやってないんですけど、そのなんだ、朗読部分っていうんですか、その自分が読んでるところだけしかアップされてないので、ニコ動は。なので、そういった方がもしいらっしゃったら、こんな感じでやってんだっていうのが分かればいいかなと思ってやってみました。で、454、おっちゃんが昨夜孤独のグルメのツイートしてたから思わず見てしまったと。ああ、自分してましたね。っていうか、ずっと垂れ流しで、見てましたけどね。朝までずっと見てしまってものすごく腹が減ったよと。なんか何度見てもね、てかあのゆるさっていうか、なんかあれがいいんですよね。で、455、コミュ参加いただきましたと。なんかでちょこちょこ出ますね、なんかね、なんかコミュ登録しましたみたいな、されましたみたいなやつ、まあ、ありがたいですね。リアルタイムで押してくださってるってことでしょ、感謝、はい。で、次、また時空のおっさんの別の話でございます。これ題名あんのかな、なんか遭遇のあれなのかな。まあいいや、とりあえず2つ目、よく時空を超えたとかちょっと違う異世界を垣間見たとかっていう体験談が書かれてるけど、俺もあるんだよね。っていうか今まさになんだけどさ、2年前の7月28日、俺は大阪にいたんだよ。憂鬱な月曜日で夏休みももらえなくて実家にも帰れない、イライラしていた朝だった。狭間の金剛駅から違う狭い山、あの金剛駅から天元茶屋まで、違う、天下茶屋なんだっけ、 まで向かう道中に不思議なことが起こったんだよ。携帯でゲームに夢中になっているとなんか妙なんだよね。集中してたのもあるんだけど騒がしくて、当然の車内が妙に静かでさ、押し合いへし合いしていた車内が妙に空いているような感じがして、周りを見ると誰もいないんだよ。誰も。通勤時間の南海本線だ。絶対にありえない。電車も気づいた時には止まっていて、ドアが開いていた。駅なのは間違いないんだが、駅名がわからない。というか読めないんだよ。知ってる感じに見えるんだけれど、読み方が全く思い出せないし、字を記憶しようとしてもすぐ忘れて覚えられ。しばらく悩んだ後、駅の外に向かって歩き出したんだ。駅を出ると街並み的には普通の大阪の下町っていう感じなんだが、俺はその街を知らない。こんなところあったのかと思いながら、とりあえず会社に電話をしようと思ったんだ。電車が止まった状態で動かない。事実確認をしようとしてもアナウンスもないし、駅員も見えないと。携帯は圏外になって公衆電話もない。大衆食堂のような小さな店があったので電話を借りようと思ったが、中には誰もいない。その時、劇場版ドラえもんの鏡面世界の話を思い出してしまった。とりあえず引き返して駅に戻って、改札をまたいで越えて、改札が動いてない。まだ止まったままの電車の中に戻ろうとしたんだ。ホームについて電車を見ると人が一人いるんだ。形容しがたいんだけど、厚手のコートを着た紳士っぽい感じの風体で中年っぽい。あっと思って声をかけようとしたんだ。そしたらそのおっさんが話し始めた。いや、厳密に言うとそのおっさんの口は動いてないし、口から音が出ている感じじゃなくて、両方の耳元でそれぞれ聞こえるみたいな感じで、そんな感じで聞こえるんだ。もう戻してあげられないから代わりにこちらで、と一言。何のこっちゃと思ったけど、突然目の前で爆竹が弾けたみたいなチカッとした衝撃を受けたんだ。とっさに目をつぶって、そして開けると職場にいた。仕事をしている途中だった。時間は9時2分で、遅刻はしていないみたいだ。普段はどんなに急いでもギリギリなんだけど、俺に息の乱れもない。あれ、なんか俺いつもの俺じゃないと思ってトイレに行って鏡を見ると、俺なんだけどなんか違うんだよね。元の印象とか髪型とか、若返ったとか老けたとかじゃなくて、非常にそっくりな他人みたいな、そんな感じ。職場の人たちもそう、なんかみんな微妙に違う。その仕事を辞めて今は故郷で働いているが、親もなんか記憶と違うんだ。老けたとかじゃない。全てに違和感を感じているが、何の支障もなく平穏で幸せ。でも俺が元々いた世界とは絶対に違う。それが今のこっちの世界。以上。これ題名これだ。もう戻してあげられないから代わりにこちらで、っていう題名の話でございました。で、次行く前に G テレ強みというか、ニコ生あと何分、11分、456コミュ参加したおと、あざす。あんまり自分あのニコ生やりませんけどね。で457、おっちゃん出遅れた、腹減った、今から食うとはあれかもしれないけど。で458、小池屋のポテチのワッフルカットのやつ買ってみたらまあまあだった。西日本限定らしいからつい買っちゃった。小池屋のポテチのワッフルカットってなんだろう、わからん。で459、ニコ生でやってくれるとニコ生アラートが発動して、携帯にメールで配信開始を、教えてくれるから便利かもと。とも言われたね。 で、406でもちょっとあの迷い中ですね。で460、20歳なのに前髪交代したんだけど、どうしたら元に戻りますか、助けてくださいと。俺に言われても困りますんで、アドランスか、リーブ21に行ってください。で、461、電車内での飛ぶ話っていうのはよく見るけど、自分に起こったことがないのがちょっと残念と。ちょっと残念、飛びてえの、そうか、電車内での飛ぶ話、時空飛んでるわけじゃないけど、あのなんだ、普通に眠いときは、まあキングクリムゾン発動するときはありますけどね、いつの間にか飛んでるっていう、ね、ある意味。で462、ワッフルカットってギザギザカットのじゃねえと。あ、それワッフルカットって言うんだ。で463、20代でハゲる人は本物だからもう戻らないよと。言うなって、戻らないとか言うなや、今は技術がありますから。で464、たまに目的地まで普通かかる時間より明らかに短い時間でたどり着くことあるよねって書いたんですけど、ないないですけど、別に目的地まで普通かかる時間より明らかに短い時間でたどり着くこと、意味が、なんで、短い時間で、長い時間で着いちゃうのはなんか理由があってあれだろうけど、早い時間、早く着いちゃうっていうのはどういうことなんだ、何か別の理由がまああんだろう。で465、マープナチュレがあるさと。これ髪の毛のやつかな。で466、戻らないならちょっと首つってくるわと。首つってくる必要なし、そんなね、心配することはないですよ。今の技術をなめちゃあかんですわ、で、なんか、ニコラマの方もなんかちょろちょろっと書いてあるんですけど、テンガチャヤでした、すいません、ありがとうございます。なんかダメです、わかりません。で次、ニコ生の時間気にしなきゃいけないから困りますわな。で次、題名が皇帝のおっさんっていう題名の話です。怖い話かどうかわかんないけどさ、日中学校の授業中に余分に数分過ごしたことあるよ。その当時中学生で、前日遅くまでゲームやってたのね。で案の定授業中にすごく眠くなってしまったのよ。でうとうとしてたんだけど、そこで急に丸々この問題やってもらおうか的なことを言われて前に出させられたんだよ。で黒板の前に立つんだけど、わかんないし寝ぼけてるしでぼーっとしてんのね。で恥ずかしいけど謝ってしまおうと思ってさ、すいませんわかんないっすって言いながら横に立ってる教師の方を見たんだけど、いねえんだよ誰も、教室にも誰もいないの。シーンとしちゃってさ、どこからも音が聞こえないの。なんかその瞬間日常ではありえない感覚がしてさ、恐怖に近いんだけどちょっと違う、持ちきれない違和感っていうのかな、違和感に押しつぶされる感じですごい気分悪くなった。でとりあえず窓から校庭を見たんだ。体育だったのかなって思ってて、そしたらおっさんが校庭の真ん中で何かしら作業してんのね。何してるのかなって思った瞬間、おっさんがこっちに気づいてすごい不思議そうな顔で見たんだ。次の瞬間おっさん慌てて上着のポケットに手入れたの。覚えてるのはそこまで。気づいたら俺自分の席に座ってた。でさっきと全く同じように当てられて、前に出ろって言われるんだけど、また消えるんじゃないかってすごい不安でさ、真剣にいや僕いいですいいですって言った。めちゃくちゃ笑われたんだけど、こっちは泣きそうだった。であまりに真剣だったからか、その後保健室連れてかれたな。 今でも不思議だなって思うんだけど、一番違和感があるのが、おっさんが驚いたのも不思議そうにしたのも覚えてるんだけど、おっさんの顔も服装も全く思い出せないってことなんだよな。以上、皇帝のおっさんっていう題名の話でございました。で、ジーダレス読み、残りニコ生5分切りました。467、てか今時ハゲがモテるってこの間ツイッターで流れてたと。どこ、おお、そうなのか、知らなかった。で、468、母方のじいさんがハゲていたら抵抗は無意味だ。ハゲの遺伝子は母方から遺伝するそうだ。そうなの、必ず。で、469、ワッフルカットは通常の3倍の厚さやでと。厚さやでと、3倍、すげえな。それワッフルカットっていうんだ。へえ、通常の3倍、すごいね。で、470、ハゲがモテるわけないやろって書いたんですけど、それは別に関係ないと思うけどな。で、471、天が茶屋、まあ、天がちょっと意味違うけど。で、他にも、何これ、喜ぶ連続の連、うり、破壊の葉という駅名もある。どう見ても何かの必殺技の名前だが、切れ売り割りという駅名である。切れ売り割り言いづらい。次は切れ売り割り、切れ売り割り、英語っぽく言うと言える。で、472、順次は前野さんの人形の話で、京都から小田原の旅館に行くとき、昼の3時にはついてないとおかしいんですよ。何があったか私も理解できてない、理解できないんですけど、小田原に、到着したらもう夜だったんですねって、怪奇現象みたいな言い方してたよ。それはお前の勘違いだろと思いますと。わかりません、それは。で、473、ハゲの遺伝子は母方由来だが、ハゲ方は父方由来、父方から受け継ぐこともあるらしい。だから俺は前とつむじのダブルパンチさと。二十歳になったばっかなのに毎日スコスコしてるからかなと。それは関係あるの、わかんないけど。で、474、次の話はちょっと長いからニコ生次枠にした方が良さそう。はい、自分もそのつもりでございます。確実にもう次はいけないと。あの、次の話長いかどうか知らないけど、見てないですけど、とりあえずなんかもう無理だなと思ったんで、で、475、次枠次枠と、次枠次枠って言われてすぐ次枠できんの、これ。残り2分でございます。2分半ぐらい。今日は48枠ないな。ああ、それ24時間だそれ。で、次枠に速攻に移れるんですかね。まあ別に、なんか生放送やるのはなんか楽勝にすぐポンといけるみたいなんで、あんまり気にしてないですけど、心配してないですけど。半分の24枠でも12時間ですからね。ないですね。なんだっけな、あの、ジータにですね、なんか、今年の2ちゃんの百物語をやってくれみたいなリクがあって、まあ、いつやるか分かんないですけど、まあ、やりたいねとは思ってますけどね。一気にはやらなくても別にいいんですけど。まあ、25話ずつで4回とか、50話ずつで2回とか、33C ぐらいで3回とかに分けて多分やると思ってますけど。で、残り1分、で、明日休みなんだろう。休みじゃないです、仕事です。せっかくだから9月末までやろうぜと。コンバット越前さんと。コンバット越前じゃないんですけど、デスクリムゾンで、ハゲてる人のほぼ全てが歯型の法人に行くと、あ、原因はこれだったんだと自覚するらしい。親戚一同みんな同じハゲ方らしい。そうなんですか。 で478、空いてる時なら割とすんなりいけると思う。なんかさっきいけましたよ。なんかだってやり直しで速攻できたもん。で479、百物語ならクリスマスしかないねと。またか、またクリスマス俺やんのか。ああ、いねえのか誰か俺は、誰かとそういうクリスマスを過ごすことはないのか。まあいいや、とりあえず、ニコ生これで終了でございます。残り10秒でございます。すぐ一応つなぐつもりでいるので、問題ないと思うんですけどね。とりあえず、来場者数がなんか100人超えててありがたい言ってる最中に終了しちゃった。ちょっと今切り方おかしかったな。まあいいや、ニコ生はい終了。改めて、配信し直しでございます、ニコ生。ちょっと待ってくださいよでもね、ニコ生ね、そこでね、あれだよ、つなげられるよ。だって今終わったでしょ。今終わった前回の放送内容使い回しで、ただ7回じゃなくて 7.1 回って書いて、一応ちょっと変えて、で、確認で利用規約同意して放送開始する。でもこれで準備が出来上がりでしょで放送ツール読み込み中で、で多分これさっと出るはずなんだよ。あんまかかんないはずって言ってて地味にかかってるけど、さっきなんか一瞬で出たんだけどな。あ、出た。で配信方法が出るんですけどここで外部ツール配信っていうので、そのなんだ、ニコニコライブエンコーダーつながるんですけど、それで起動して開始するということで、これで開始しましたと。ほら、そんなかかんないどうなんだろう、わかんないけど、とりあえずニコ生次枠、2枠目って書いてもいいのかな。で、これで2枠目でございます。ネトラジ、ジータレス読み、481、おっちゃんにそんな相手がいるなら諦めるよと、いないならクリスマスに百物語期待してるよと。あれ、真っ暗、真っ暗だ。あ、本当だ。あれ、っていうかさ、このニコニコライブエンコーダーっていうのはさ、どうでしょう、これニコニコライブエンコーダーっていうのはたまにあれなのかな、ミスるのかな、これ。A 来ました、声も来ました。だからなんか何回かそのダメな時は再起動的に配信停止、配信再開っていうか配信開始をやって確認しなきゃダメですね。別にだって同じことやってんのにたまにこうやって出なかったりとかするから、ちょっとよくわかんないですね。で、ジータレス読み、そんな相手がいるなら諦める、いないならクリスマスに百物語って書いてあるんですけど、クリスマスに百物語してそうですね。そうしたらやばいじゃないかと。夢が地上に、おっちゃん今年のクリスマスも俺らと過ごそうやと。マジでか、おっちゃんじゃないけど。で483、百物語ならいつもの2ちゃんより以前やったリスナーから集めた百物語の方が面白かったかなと。いや、なんかリクがあったんだもんだって。そんなこと言われても以前やったリスナーから集めた百物語って書いてあるけど、そう簡単に100話なんて集まりませんからね。この前は お一方がドバッとくれたからできたってことですからね、うん、で484、年越し配信するなら今年は帰省せずに 1K アパートにとどまるわと。ねえ、あの普通にあの帰った方がいいと思いますけど、1年に1回ぐらい。で485、 FMEA というソフトを使うと自動次枠取りができて便利ですよと。またね、いや多分ねこれ本当にね便利なんでしょう、うん、便利なんでしょうけれども、俺が使った時に果たしてすんなりこのできるかって話なんですよね、で486、自動で枠取ってくれるやつもあるみたいだけどよくわからんばいと。ああ、自動で枠取ってくれるやつもそうやってあると。だから FMEA ってやつがあるらしいですけど、FMEA って聞くとなんか俺違うやつは思い浮かびますけどああで487、クリスマスもおっちゃんとメリクリか、興奮してきたと。勘弁してくれって話ですよ、なるべくならしないで、そのなんだ、住む方がいいんだけど。で、488、今年のクリスマスはイサムさんと過ごせるのねと。いや多分やらない。で489、2013年の2ちゃんの百物語はネトラジと連動イベントやってないからおっちゃんの初読み期待してると。あ、そうなんだ、ネトラジとはやってないんだ。へえ、じゃあ聞きそびれたわけじゃないのか自分は、うん、で490、聖夜に行きたいと。あーで491、クリスマスって何と。何でしょうね、っていう風にならないようにしなきゃいけないわけですよ、まあいいや。で続きでございます。さっきの続きで時空のおさんシリーズの続きまとめのやつを読んでいって、いきましょうということで、次トイレの下の世界っていう題名の話でございます。時空のおさんシリーズです。いきます。何せ子供のことですから夢でも見ていたんだろうってのが常識的な判断だと思うんですが、それでも映像としてははっきり記憶に残っている納得のいかない記憶ってのが一つだけあります。当時僕は両親の仕事の都合で大阪府門真市の親戚のうちに預けられていました。70年代前半頃で親戚の家のトイレは思いっきり汲み取り式でした。便器の真ん中にぽっかり穴が開いていて真下に汚物が見えるタイプ。子供心に臭いやら怖いやらですごく嫌だったのを覚えています。ある日のことです。僕は外から遊んで帰ってきてまっすぐトイレに直行しました。このことからでも少なくともこの事件があったのが真昼だったのを分かっていただけると思います。夜中に目が覚めてとか朝起きてすぐとか、そんな半覚醒状態ではなかったことだけは確かです。きしみ音を上げる。木の扉を開けてトイレに入ります。確か便器にはプラスチック製の蓋がついていたと思います。それをどかそうとして僕は異変に気づきました。便器の内側が妙に明るいのです。中を覗き込んであっと言いました。便器の落とし口の真下2メートルくらいのところに地面が見えるのです。お分かりでしょうか。普通汚物しか見えない真っ暗な空間であるべき便器の内側は真昼の陽光にあふれ、そして眼下にはアスファルト舗装されていない小石の散らばる地面が見えているのです。あれと思い子供心にすごく悩みました。このままうんこしちゃっていいのかなって。しばらく呆然と便器の向こうの別世界を見つめていた時です。と真下の地面を人影がよぎりました。あれと思う間もなく人影は戻ってきました。 おそらく僕の視線に気づいたのだと思います。50代から60代くらい、頭にちらほらと白いものの目立つ中年の男の人でした。今でもはっきりとその姿を思い出せます。頭にはヨレヨレの帽子、テレビでセリ市に参加している魚屋さんの姿を見たことがあるでしょう。あんな人たちがかぶっているような帽子です。首には汚れたタオルを巻きつけ、顔は日に焼けて赤銅色に染まっていました。赤銅色か。男は顔を上げ、パッたり僕と視線が合いました。そのまま退治すること数秒、おじさんは怒鳴り声を上げました。坊主、そんなとこで見てたら危ないやろうが。僕は後ろも振り返らず慌ててトイレから逃げ出しました。当時親戚夫婦は家の近くのうどん屋で働いていました。僕はその店に逃げ込むと、おばさんを捕まえ必死でこの異常事態を訴えました。あのね、知らんおじさんに危ない言うて怒られてん。そうか、危ないことしたらあかんで。ちゃうっちゅうねおばはん、あんたんちのトイレでやっちゅうねん。しかしガキの悲しさ、この事態をうまく言葉で表現することができず、結局この事件はそのままお蔵入りになりました。その後僕は半年ほどその家に居候していましたが、子供心にあれは妖怪やない、人間やからこう怖をないと思い、怖がることもなく現地にトイレで用を足していました。怖くなってきたのはそれから10年も経ってからでしょうか。一体あのおじさんとトイレの下のもう一つの世界の正体は何だったのでしょうか。以上、トイレの下の世界という題名の話でございました。で、また間違えました。門真市、門真じゃなかったです。てか地名系は分かりません。めちゃくちゃ弱いです地名、てか漢字もダメなんですけど。で、次ごめんジータレス読み、492暇な時にでも見てみてくださいと。 FMEA 関連、まあ、暇な時、まあ、気が向いたら。で493、バテレンのイベントなんぞやるもんじゃなかって書いてあるんですけど、バテレンってなんだっけ。なんかバレンティンってなんか今言いそうになった、なんかわかんねえけど、バテレンって書いてあるのにバレンティンって言いたくなったの。なんかバテレン追放令っていうあの単語だけは覚えてるけど、なんだっけこれ。ああ、そういうことか。被災職にある聖職者のことを言うということで、だからか、なんか聞いたことあるんだけどなんかポンと出てこなくて。で、494、ニコ生で怪物やってみませんかと。まあ、ないですね。ニコ生で怪物やってたら俺は何時間読んでんだって話で、でいちいち切れるし途中で。で495、未だにトイレは庭に穴掘ってるわと。え、動物何これ、どういうこと。で496、ニコ生で怪物っていうのはそれはシルチケ持ってないと辛いだろうと。シルチケってなんだろう、なんとかチケットなんだろうけど、で497、妖怪より人間の方が怖いよと。あ、人間の方がリアルだし。で498、おっちゃんはバロンさんですかと。おっちゃんじゃないですし、バロンさんでもないですよ。で499、携帯落としたらと。携帯落としたらやばいですよ。それはもう真っ逆さま地獄ですわ。で500、大人って子供の話ちゃんと聞いてくれないよな、僕ちん悲しいと。多分500番さんは子供なんですかね、わかりません。で501、知るチケでも足りないくらいじゃないと。知るチケでも足りないくらいらしいですよ。その知るチケ分かってませんけど。で502、ベース投げる監督かと。ベース投げる監督、あれなんかいたよな、あれ誰だっけ。てかね、最近野球もう全然もう分かんないんだよな。野球全 全く見なくなったからさっぱりわかんないよ。巨人の選手ですら、そのテレビでそれなりにやってるだろう巨人の選手ですらわかりませんよ。ほんとひどい。もう昔はさすがに名前ぐらいはサラサラっと有名どころはなんつうの、一軍で普通にそれなりに試合してる人たちはそこそこ分かってたと思うんだけど、特にね、テレビでよくやってるセリーグの方とかはあれだけど、あ、もうさっぱやろな。もう五役さん、シルバー世代向けのチケットのことだよ、だからおっちゃんに勧められるのさと。あ、そうなんだ、シルバー世代、シルバー世代向けなんだ。へえ、それだと長くできるんですか。それだったら別にシルバー世代でもいいんですけど、長くできんなら。あ、まあおっちゃんじゃないですけど。で、504、シルチケっていうのは丸知るたっぷり1丸子振り回し券と。もう中学生もう中学生乗りですね。いいんじゃないですか。ああで、505、それはバレンタイン監督か。バレンティンは今年のホームラン王だよと。ホームラン王確定したわけじゃないけど、もう確定みたいな感じだよね。バレンタイン監督か。バレンタイン監督がベース投げたのか、なんかあったのかな。ああ怒って、多分判定に怒ってた、確かぶん投げたのかな。でバレンティンは今ヤクルトで打ちまくってる人ですね。で506、バレンタインと、バレンタイン監督ロッテ。で507、巨人が優勝したのは知ってると。あ、優勝したんだ。いや知らないいや、なんかマジックがもうかなり少ないとこ来てて、そろそろ優勝だよっていうのはなんかニュースで朝見た気がするけど、したんだ、それは知りませんね。で508、選手時代はイケメン外国人だったマーティー・レオ・ブラウン前、前広島東洋カープ監督ですねとなんだ、詳しい方がいますね。ブラウン監督ね、広島のが、ベース投げたんですか。自分はバレンタインって書いてあるからバレンタインなのかと思ってましたが、ブラウン監督なんですかね、どっちか分かりません。で509、長崎には隠れキリシタンの島があって秘密の儀式がゲフンゲフンと。あ、そうなんだ、隠れキリシタンの島があんの。まだそういう秘密の島みたいのがあるんだ。で510、あ、そうだ、ブラウンだった、ベース投げた人。じゃあブラウンが正解かな。で、んなこと言ってる時にもうニコ生がもう15分切ってるわけですよ。これもうまだ一つしかやんでね。で次行きましょう世話しないね、ニコ生入るとゆっくりできないよなんか次が次がですね、3つつなげましょう。短いんで3つやってもすぐ終わっちゃいます。事故の直前っていう話と、こっち来んなっていう話と、意識の世界っていう話でございます。行きましょうか。まず事故の直前という題名の話から。このスレ見てていきなり思い出したんだけど、ガキの頃俺の友達が車にひかれたんだ。骨折で済んだけど、そいつが言うには、突然周りから人が消えて音も消えて、怖くなって夢中で走って道路を横断していたら、突然のクラクションとともに車が出現して引かれたらしい。その頃は、てかこのスレ見るまでただの言い訳だと思ってたんだけど、本当に何らかの体験をしていたのかもしれないな。以上、事故の直前という題名の話でございました。で次、こっち来んなっていう題名の話。1年前、大会前の大事な部活の練習がある日に寝坊してしまった。急いで学校行ったら人のいる気配がなくて、部室にいるのかなと思って庭の方に行こうとした。すると人がいて慌てたように、こっちに来るなって言われた。 俺は立ち止まって困ってたら、その人がよしとか一人言ってて、その瞬間風景がぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ歪んで、目の前真っ暗になってその場で倒れた。気づいたらベッドの上。夢かと思ったけど、不思議なのは俺は毎日必ず夜11時半に寝るのに、起きた時間が11時11分だったこと。結局翌日練習には遅刻もせず間に合った。以上、こっち来んなっていう題名の話でございました。で次、意識の世界っていう題名の話。これは裏世界のことですね。今の世界と並行して存在している世界、生物はいないけど我々の世界の影響を受けて存在している。死後の世界の間な、ある隔離がありますが、隔離とこの世の間に存在するうつろな世界、強世界だろうと思います。おっさんは隔離から監視している存在です。だから死んだ人がここに迷い込むと帰れません。帰れなかったってエピソードはもちろんないわけですが、これはおっさんが隔離に連れて行ってたんですね。普通間違えてここに来た場合は連れ返されます。ちなみにここは意識、魂だけが存在して密接にこの世と関連はしています。行くには意識がここに飛ぶ作用を起こすこと、時空の境界が曖昧になっているタイミングや場所を合わせることができれば行けます。行ったら向こうの世界の空気を吸うわけですが、あまりこのうつろな空間の空気を長く吸うと帰れなくなります。向こうのものをこちらには持ち帰れないのです。だから決して食べ物を食べてはいけません。以上、意識の世界っていう題名の話でございました。あ、まだ続きがあった。なんだ、すいません。続き、意識の世界の続き、ごめんなさい。続きがあるとは書いてなかったから、なんか終わりなのかと思ったら、まだありました。自分も一度だけ行きました。ここの人たちと同じようにオロオロしていい年して泣いたり叫んだりしました。そして最後に思いついたのが仏間、おっさんがいました。さあ帰れよと言われ、そこで少し安心しておじさんに質問した結果分かったことです。数学はさっぱりだけど、虚数と意識の世界だってことは分かりました。おっさんは意識だけの存在らしいですが、それは今も何が何だか分かりません。以上、意識の世界っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、511、やっぱニコ生早いなと、早いっすわ。で512、その一方で東北地方にはキリストの墓があるとかいう話もあるなと、なんか聞いたことある。青森だっけ、あれどこだっけ、忘れちゃった。で513、ゆっくりできない分おっちゃんのテンションが上がって声が若返ってるよと。声が若返るって意味わかんねえ。で、514、あらかじめ3時間くらい枠取れればいいのにと。まあそうしたら多分大変なんでしょうね、それはそれで。だって多くの人がやってるわけでしょ。みんながその好き放題時間なんか取れたら、なんかあれなんじゃないの、うん。で515、日本にイスラエルの失われた10種族がいるとかね、伊勢神宮の石灯籠のカゴメとダビデの星がとか、あ、なんかそういう、まあいろいろ考えればいろいろ出てきちゃうのかな、うん。で、516、千と千尋でも食べたらダメだったよねと、食べたらあかん。で、517、ごめん調べてみたら汁チケで6時間なのね、全然足りてるわ多分と。シルバーチケットで、6時間ってか、シルバーチケットっていうのはなんか まあ、当然なんか金払えばあれなんでしょうけど、そのチケットをね、うん、どうなんでしょう、いくらなんでしょうねこれ、まあ、だからといって別に、それを買うつもりはないですけど。で518、食っちゃいけないのはこれ、これなんて読むんだ、よもつへ食い、よもつへ食いと同じだねと、だねということです。で519、崖ムーの匂いがしたので飛んできましたと。あ、した匂い、軸のさん、まあ、ムーでやってでも、あるかもしれないけど。で次、あと何分、あと6分、いけんのかこれ。次はなんだ、あ、いけるな全然。次、おっさんの役目っていう題名の話です。いきます。俺の体験談。2004年の4月1日の PM5 時くらいに起こった出来事なんだが、久しぶりに知り合いが遊びに来いと言ったので、電車と徒歩で25分ぐらいかな。で俺は電車に乗って、次の駅で目的地ってとこで急に眠たくなって少し目をつむったんだよ。で起きなきゃと思い目を開けると、なぜか部屋の一室にいて、ここどこだろうと思って見てると、だんだん見覚えがある場所だと気づいて、俺が今向かってる友人の家の中だと分かった。でも誰もいなくて、外に出ようとドアを開けたら周り一面真っ暗闇で、向こうの方に真っ白のスーツを着た人が立っていて、俺は一瞬怖くなったけど、なんか知ってるかもと思ってその人の方へ向かっていった。で俺が近づいてくるのか分かってたのか、その人がこちらに向かって歩いてきた。でその人はサングラスをかけていて、身長180センチ以上で25歳以上、髪型は短髪、変な首輪をつけていた。でその人がいきなり、〇〇くん、ここに来ちゃダメだ、戻れなくなる、引き返してあの家に帰るんだ。なぜか俺の名前を知っていて、俺は、ここはどこなんですか、さっきまで電車にいたはずなんですが、と言うと、稀にこういった場所に迷い込む人がいるんですよ、私はそこに迷い込む人を元の場所に案内しなければならない。で俺はこの人が言ってることが本当のような気がして、ありがとうございましたって言って友人のうちに引き返した。で友人のうちに入ると、急に目の前が暗転して、目が覚めたら〇〇駅ですというアナウンスが流れて扉が開いた。ちょうど目的の駅だった。以上、おっさんの役目っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、520、エレベーターと時空のおっさんは親和性高そうだよねと。あ、エレベーターもなんか時空のなんかあったよね、着いたら変なとこ行っちゃってるみたいな、ありそう。で521、おっちゃん来てたと。おっちゃんじゃないですけど来てます。ネトラジで生で聞くの初めてだと。あざっす、今日朝までやりますよねと。やらないですけどね、普通に仕事なんで明日で。522、あ、ちなみにニコ生と連動中で。522、大学出たら、あ、婿取れてせつかれてるので、おっちゃんと結婚したいのですが、何時間待ちですかと。何時間待ち、これ意味が分かんないですけど、何時間待ちって、何時間か待てばということ。大学出たら婿取れって言われてんだ。へえ、まあいろいろありますわな。 で523、イザナミが死んだ時、イザナギが黄泉まで迎えに行ったけど、すでにイザナミは黄泉の食べ物食べてたからこっちに帰れなかったっていう話があるんだけど、あの世の食べ物イコール黄泉おにゃにゃです。黄泉忘れました、これ何て読むんだっけ、これ黄泉、黄泉っていうかさっきページ消しちゃったよ、これなんだっけな、ヨモツエグイですね。はい、であとニコ生 何分、2分、あぶねで524、黄泉の国のものを食べると帰れないっていう話、ヨモツエグイ、はい、525、わざわざあざす、ヨモツエグイ貼ってくれました、どうもです、すいません、漢字ダメです。で、残り1分ちょいですね、はい、なんかあの逆に今度急いでてこの1分半ぐらい余った時がまたそれ困りますね、次にも行けないし、まあ釣り枠ってまた書かれてるんですけど、まあ、釣り枠行くんですけども、でもね釣り枠ぐらいで終わりにしましょうかね。自分あのなんだっけなんだっけって明日仕事なんで、普通に0時半ぐらいまでにしようとは思ってたんで、次でやめたいと思います。とりあえず次枠がラスっていう形で、残り時間鼻ほじろうぜと。マジか、そうか、鼻ほじってりゃいいのかあかんだろそれ、鼻ほじってちょっと待ってくださいよみたいので、あと何分ぐらいですわつってって言ってるとさ、本当にあとも1分切ったしさ、歌えばいいのよって書いてあるけど、歌はダメだしね、へったくそだ、自分聞いてる方なんだろう、上手い人の聞いてる方が好きですからね、自分下手くそなの分かってるから。で今日はそろそろ寝ます、お察ししますと、あざす、はい、別にあのネトラジ の録音ファイルはね、あの N ドライブにアップするんで、あのもしよかったら落として聞いてください。はい、というわけであと20秒ということで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。あもう一枠で、やめたいと思いますが、その時はもしよかったら聞いてください、はい、じゃあ次、まあ、すぐつなぐつもりです、はい、2個割押しちまった後、2個割ってなんだ。で、生終了、2個割押しちまったってさっき何だったんだろう、何だったんですかね、2個割押しちまったって何だったんだろうな、なんか出てたのかな次でございます、今準備中でございます、ニコ生の準備中、まあ大したことないんでまたすぐつなげると思うんですが、ラス枠です、ちょっと待ってくださいね、はい、というわけで、さ、これでどうかな、ちょっと待ってくださいね、ニコ生確認中でございます。あ、また画像出てねえな、もう一回これも再起動なのかな、この辺がよくわからんね、まだ画像出ないね、これいいのかな、すぐに放送、まあいいか、始めっか、で、真っ暗けと、真っ暗けじゃ困るんだよ、真っ 暗けじゃ困るんで出てほしいんだけども、なんでこれ出ねえんだこれもう一回か、もう一回配信停止か。この辺がよくわからんね。ちょっとすいませんね、ニコ生、画像がまた出ないですね。この辺がよくわからんね。ちょっと配信停止と、そのなんだ、配信開始をちょっと改めて、やり直して、いきますが、あ、出た出た。なんかこの辺の、その、なんだ、やっぱり、今3回目か4回目ぐらい配信停止と配信開始を繰り返したけど、このビットレートがきちっとその出始めるやつを確認しない限りダメですね。てかまあ画像も出てなかったから分かりやすいんですけど、だからこの辺だよな、よく分かんないのは。だからまあずっと出てないのは出てないんだろうなと、まあ、さっきの感じから思ってましたが、謎ですね。とりあえず出たということで、続きいきます。続きいく前に、ジータレス読みで、529がほじほじって書いてあるんですけど、鼻ほじってますけど、まあ、気をつけてください。で530腹筋やろうかと、まあ、さっきの時間のやつですね。腹筋はやらないですけど、で531あんまりほじると血出るよと、出る出る気をつけて。で532、仕事なんて言い訳だ、狩りに行くくせにでも待ってますと。狩りに行かないですけどね、本当に仕事ですけどね本気で寝ないとやばいですけどね、あさって出張だし。で533、次枠用意ドン。534、次枠用意ドン。535、次枠用意ドンと。これ同じ方誤爆ですかね、これで。536、おっちゃんの鼻血配信ってのもおつなもんですよと。全然おつじゃねえですけどね、話出て困って。話なんて最近出た覚えないですけどね、まあ、おっちゃんでもないですけど。で537、ニコ生よりネトラジの方が雑談向きではあるよなと。長時間雑談また聞きたいなと。長時間雑談ネタがあれば。で538、枠が切れるか失血死するかのチキンレースですね、楽しみだと。うん、失血死が早いかもしれない。で539、 NLE 安定しないねと。なんか一発でスパッと言ってくれりゃいいんだけど、何回か乗るまで、なんか繰り返さないとダメですね、今んとこ、今回は。で540、失血死プレイが好きだなんておっちゃんも M だなと。失血死プレイってなんて死って書いてあるぞ、死んじゃダメだと思うんだけど、てかそんなプレイあるか知らんけど。で541、出ました、はい出ました、あざっす。で542、おっちゃんのおかげで励ました、本当にありがとうございましたと。俺のせいにすんなわ、ああ励んのは関係ねえ。で543、実技試験はいつなのと。忘れた、12月ぐらい。で544、朝何時起き、起こしてあげようか。 GTMT ガツムツ、ですけども、5時半起きです。で545、ネトラジで聞かせていただきますと、あざっす。で546、フライング2回もしたら失格だろうと。フライング2回したら失格だよ、ボルトもやっちゃったって話ですよ、いつの話だよ。で次、軸のおっさんで、ネタじゃなかったっていう題名の話です。ちょっとこれ長いのかな、じゃあ行きましょう。断片的にしか思い出せない記憶だから無理やりつなげた話だ。始まりは美カメラのトイレだった。いつも使う何の変哲もないただの個室トイレ。茶色いユニット張りが目の前にある。 まさかあんなことが起こるなんて思いもよらず。その日俺は朝からお腹が緩く、何が当たったのかわからないが無理をして外へやってきた。理由は簡単だ、彼女とデートだからだ。そして今日は新作 DVD の AVP2 とゲームの発売日だったので、ビカメラの5階ゲーム売り場へとやってきた。5階をいろいろ探索しているときにお腹の調子が悪くなり、彼女に謝ってから5階のトイレに駆け込んだ。時刻は多分だが10時20分。個室のトイレで用が済んでからトイレを出ると、すぐさま違和感を覚えた。周りの騒音が一つもなく静まり返っていた。普通ならば売り場の有線が聞こえるはずなのに。ガラスドアを通して見える売り場には不思議なことに誰もいない。ただガラスドアの右にあるテレビにゲームのデモ映像が流れているが、音声がない。誰もいない。スタッフも騒音も。あいつは？いや、この状況で彼女だけいると逆に不自然だ。でも夢なら。しかしトイレで気張りながら寝るだろうか。ありえない。ならこの状況は？空気が生温かく感じてたような覚えがあった。意を決して踊り場から売り場の中へ入った。気配すらない。俺は彼女の名前を呼びながらそのフロアをしらみつぶしに探したが、客もスタッフもいない。すぐに彼女へメールをした。それから人を探しに他の階へ行ったのか記憶がないが、誰かいないかとスタッフオンリーのドアを開け中に入った。扉は青い両開きで、入るとラックに積まれた段ボールが鮮明に残っている。さらにいろいろ狭い通路を歩き回ったが誰もいない。おもちゃコーナーに立てかけてあったポップが倒れた。立てるときにポップの頭を持つと曲がってしまった。時計を見た。11時28分。かなり時間が経つ。仕方なくトイレの場所に戻り、ドアを開けると目の前が白いタイル張りに塞がれていた。あたりを確認するといつの間にか俺は便座に座っていた。トイレのドアを開けると小便をしている人物がいた。慌てて周りを確認した。しかし踊り場から売り場を覗くと違和感があった。ノートパソコンがずらりと並んでいる。ここは4階？俺は慌てて携帯を取り出し彼女に電話をした。彼女が返事をしたのだが、どこにいるのと聞かれて頭がパニックになりつつ、見たままを口にした。トイレから出たところ。トイレから出たところ？と驚いた声で言われた。時計を見ると10時23分に戻っていた。やはりトイレで眠っていたらしい。今まで体験した夢を簡単に彼女に話したのだが、帰る途中スタッフオンリーのドアを見ると、あの時のと同じ青い扉で俺が見た通りの景色が一瞬見えた。さらに型紙で作られたおもちゃのコーナーの立てかけポップの頭が曲がっていたのと、メールが来たと彼女が口にした。それはあの時俺が彼女に送ったメールだった。その話を彼女にきちんと話をした。それって時空のおっさんやん。あの時空のおっさん？でも誰もいなかったぞ。実際にあるんだね、2チャンネルのはネタじゃなかったんだ、と彼女が笑顔を向けた。もしあのまま戻れなければどうしていたんだろう。彼女に会えないと考えただけでもゾッとした。不思議な体験だった。その日はすごく疲れがひどく、カラオケについてすぐに眠ったらしい。どこにいるのと聞かれて頭がパニックになりつつ、見たままを口にした。 トイレから出たところ、4と驚いた声で言われた。時計を見ると10時23分に戻っていた。以上、ネタじゃなかったっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み547、おちゃむたんのおかげで新しいママができました、ありがとうございましたと、よくわかんないですけど、まあ、おっちゃむたんじゃないんですけど、あざっす。で548、某 JR よりカメラとかの方が石鹸とかもあるしトイレも綺麗だよねと。あんまりカメラのトイレ行ったことないから知りません。で549、今は1回でも失格じゃなかったっけと。フライングって1回でもダメなんだっけ、あそれは忘れた。で550、昔のゲーム配信、ファイルバンクで上げてたやつ欲しいのですが N ドライブに上げてくれませんかと。昔のゲーム配信って何でしょうね、欲しいのですかって どれだろう、わからん、うん、なんかは上げてたけどな。てか、まあ、ヘビーレインぐらいか今は。で551、ビッグビッグビッグビッグビッグですよ。で552、イサムさんは昔2006年ぐらいに比べて声がライトになりましたねと。2006年ぐらいだからもう7年前ですがそれでライトになるっていうのはどういうことなんでしょう、わかりません。で553、ランキング4位だよ、天皇陛下に謁見できるよと。ランキング4位って何ですかこれ、ランキング4位って何だろう、天皇陛下に謁見できるってこれ、まあ、意味が分かんないさっぱり、で、554、フリーゲー読んでたやつとかと。フリーゲー読んでたやつ俺、昔のゲーム配信って、あフリーゲー読んでたやつってそういうことか、なんだっけ俺アップしてないやつとかあんのかな今。ファイルバンクで上げてたやつ、フォーシェアードとかにはないんですかね、うん、忘れました。フリゲ読んでたやつってどれだろう、てかね分かんないのもあっかんね、うん、でフリゲ読んでたやつ、まあ、フリゲなんて読みまくってるから分かんないんですけどね、フリゲ多分当時短いのも含めて多分50以上読んでると思うから、あ50以上か分かんないな、50くらい読んでんのかな、なんか結構読んでた気するから、どれなのか分かんないですね。で、ニコ生残り時間が16分、もう半分近く過ぎちゃいましたね。で次、おっさんとの会話っていうのと、絵の中の世界っていうのと説明するおっさんっていう題名の話いきましょうか。あんま長くないから3つ連続でいこう。おっさんとの会話っていう題名の話、箇条書きにして書きます。テスト勉強のため図書館に自転車で行った。途中で気分が悪くなって目のあたりを押さえて下を向いた。前を向いたら車とか人とかが消えていた。しばらくしたらヤクザみたいな人が何してんだこらと叫びながら走ってきた。すごく怒られた後連絡を取ろうと携帯っぽいものを出した。必死で話しかけるも怒られるばかりでほとんど相手にしてくれなかった。連絡が取れたみたいだなと思ったらいつの間にか元に戻ってた。こんな感じです。ひょっとしたら夢かなとも思ったんですが、顔に怒られた際についた殴られた跡があったんで夢じゃないのかなと思ってます。三途の川の番にじゃあないと思いたい、怖すぎ。なんでここに来た、どうやってここに来た、仕事がなんたらかんたらみたいな感じ。 そういえば2つ質問に答えてくれたよ。俺、時空のおっさんって呼んでもいいすか？おっさん、勝手にせい。俺、こっちに来るにはどうすればいいんすか？そしたら時空のおっさんの顔が険しくなって、次は帰れんぞって言われた。今思い返したら超怖かった。以上、おっさんとの会話っていう題名の話でございました。で、次、絵の中の世界っていう題名の話。小2くらいの頃、まだ両親と川の字になって寝ていた自分は、夜中に妙な感じを受けて目が覚めた。変に何か違うみたいな違和感で飛び起きたのだが、目が慣れてくるといつも寝ている部屋の景色に色がなかった。ちょうど墨絵の世界のようで、黒の濃淡だけしかなく、タッチも荒く、現実的でなく、本当に絵の中の世界のようだった。怖いので親を起こそうと横を見るが、両親とも時が止まっているかのように熟睡というより微動だにせず、息もしていないように見えた。これはいかん、何か時の狭間というかエラーみたいな世界に落っこちたと思った自分は、諦めてもう一回寝たら、何のことはなく普通に朝が来た。オチは特にない。以上、絵の中の世界っていう題名の話でございました。で、次、説明するおっさんっていう題名の話。自分のいとこが体験した話。ある団地に住んでいるいとこ以下 T がリビングでくつろいでいると、床で動く手がどこからか出てきた。最初はかなり怖くてパニクってたらしいけど、 T はチリトリでそれをすくい上げて外に放り出そうとしたらしい。放り出そうとしてドアを開けると、そこにはいつもと全く違う風景が広がっていた。どういう風景だったのかは詳しくは聞いてないけれど、そこにおじさんが一人立っていて、 T はおじさんに近寄ってみると、おじさんはこれがどういうことなのか説明してくれたんだと。よく覚えてないけど、その手はある女の人の手で、その人はここに用がある、だか忘れ物があってここに来た、だいたいそんな感じのことをおじさんは説明してくれたらしい。手はそこに置いて家に戻り、数分してまた扉を開けるといつもの風景だった。10年くらい前に聞いた話だ。おっさんは霊界にも関係あるのかな。今度会った時また詳しく聞いてみる。以上、説明するおっさんっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、554じゃなくて、あ、いいのか、555かな。振り毛全部ってことじゃね、欲張りさんだなと。欲張りさんすぎて、もうてか振り毛全部っつったら、もう全部当時の下老実時代のやつをアップしなきゃいけませんからね、ぐちゃぐちゃです今あそこは。で、556、多分ランキングっていうのはニコ生のあんまり意味がない誰も見てないランキングのことじゃないかしらと。ああ、そういうことか、視聴者ランキングとかそういうやつ、うん、そんなので俺4位になったの？ 4位？ と思ったらですよ、557、あんまりランキング見ないもんね、しかもランク外になった模様と。うん、てかランク外だと思ってますけど、え、こんぐらいでランク入んのこれ、ないべと思ってるけど。で、 558、おっさんがおっさんの説明をしておっさんがガガガガと、おっさんじゃないけど俺は。で559、ソニコがアニメ化するというニュースでボッキングしてもた、あと1枠やってなんとかしてくれんかのと、意味わかんねえ。で560、誰かがニコ生でおっちゃんの放送の広告流してたよ、これで知るチケ買えるもらえると。あ、そうなんだ。で561、前に言ってた誰かかな、広告してくれてチケット送ってくれたみたいだよと。マジで？え、チケット送ってくれたっていうのは、あの何、意味わかんない、あのな、どこでわかんの？あのチケット送ってくれて、あ、特典チケットってこれ、これ右上の方に書いてあるやつ、特典まであと500ポイントって書いてあって、なんか俺1500ポイントやったぜ、俺なんかよくわかんないけど1500ポイント持ってるよ俺。で特典チケット ×1 って書いてある。え、これが知るチケってやつ、マジ、これ何チケット、これわかんないけど。で562、広告流してくれたらあと10枠やんないとねと。10枠、使わないとチケットなくなるからこの枠延長するぞと。何これ、ちょっと待って、は、何、使わないとチケットなくなるかってなんだよこれ。ええ、チケット期限あるのでご注意。おい、なんだこれ、意味わかんねえぞ、期限いつになってると、これ何、期限ってどこ見んの何これ、こうっていうかさ、広告流してくれたのはいいんだけどさ、何これ、強制延長、ちょっと待って、意味わかんない。残り時間7分なっちゃったけど、え、どこで見れます、あのごめんなさい、俺マジでわかんないっす。え、チケット、特典チケット ×1 って書いてあって、何、あの使い方、何、どこ見りゃいいの、どこに、俺はそのチケットを持ってて期限はいつだっていうのはどこ見りゃ書いたんだよ。すごい、広告で10人増えたのかって書いてあるね。広告で何、10人増えたの、広告情報をお知らせしますって出た何これ、下に書いてある、え、また広告来た、ちょっと待って、意味わかんないんだけど。お、500ポイント来たよ、特典チケットが2枚になった2000ポイントになって特典チケットが2枚になったけど、右上の宣伝のとこをクリックして、使い方見てと。あ、了解。使い方、特典チケットとは、累計宣伝ポイントが一定ポイントを超えると放送者に付与される、生放送の延長や予約に使えるチケットです、特典チケットは一番組内に複数のチケットとなる場合もあります。今自分2枚って書いてあるけど。でなお、特典チケットが付与された放送が停止された場合には、放送者が所持しているチケット全てが削除されます。ダメじゃねえか、なんで、おいおいおい、俺やめるっつったじゃん俺ら今日冬じゃないよって、不要って言った、言った、それはまあいいんだけどさ、番組限定とか、いや、そもそもさ、俺今回これラス枠だって言ったのにさ、なんでさ不要してんだよこれ。え、不要ってそのポイント2000ポイントも誰かやっちゃったね、これ。これ2000ポイントっていくら、ああ、おいおいおいおい、なんで俺こんな放送に広告打ってんだよ、いらねえべよ無言のプレッシャーあー、そんなすんの、これいくらだよ、何万円だよこれ。ねえねえねえ、これよくわかんないけどさ、これ別の日使えねえのマジで。1時以降の長時間放送だと6時間まで延長できんだ、へー なんだよそれ。特典チケット付与してくれたのはいいけど、で生放送番組の累計宣伝ポイントが1万点以上になると装飾が金色になります。だっていらねえよそんなの。俺2000ポイントで2000円なのマジで。うっそ、これ誰よこれ入れたの。これ何やってんの2000円も。ただで危険だからさ、ネトラジでもやってんだよ俺ねえ。え、無料予約チケットだって。1時以降は予約してから始めてねと。あ、そうなの。まあ、1時以降やんないけど、おっちゃん延長やんないと子供手当ってあだ名つくよと。てかさ、それさ、なんか罠にはめてねえか俺を。だって俺別に今日だって俺明日仕事だからこれラス枠ですって言ったのに、でさ、なんか言い訳してるとさ、どんどんこう4分切ってるしさ、これ。ああ。無料予約チケット。おい、ニコ生俺は勘弁してくださいよ。でもすごいね。よくわかんないけど、2000ポイントって2000円なの？うん、とりあえずあのよくわかんないですけど、あのなんか2000ポイントももらえちゃって特典チケット2枚だって。てかさ、ランキングあれだぜ、俺ネトラジ1位だぜ、リスナー数314人だって、はい、ありがたいね。てかあのどうせニコ生と被ってるから足し算してもしょうがないんだろうけど、400もいかないだろうけど、まあ、それでもそこそこ聞いてくださってるのかな今。っていうかさ、終了3分前です。だっていや3分前だけどさ、延長しませんかって書いてあるけど、これ別の道別の日に使えないのこれ。ちょっとおい、いきなり使い方わかんねえ、なんだこれやばいよ、どうすんのと。チケットの詳細についてはニコニコ生放送ヘルプをご覧ください。もう変なのやってもう分かんないんだからさ。後日使えたはず。てか後日ってどれぐらい先なんだろう。あ、配布後1週間だって、短えじゃん。ちょっとマジで配布後1週間。うっそー、1週間後にまでにやんないといけないの。運営からは10日、広告は7日だって。1週間だってマジで。でもう時間終わりそうだから、とりあえず終わりにしよう。ちょっともうあれだ。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。今日はこれで終わりにします。ネトラジの方の録音ファイル、だからまあ全部くっついてるやつですけど、ニコ生はね途切れ途切れになっちゃうんで、は N ドライブの方にこれからアップしますので、もしよかったら落として聞いてみてください。N ドライブについては自分のなんだ、はい、コミュニティのところに、N ドライブについて載ってますんで、まあ、パスワードがいるんでね、パスワードだけちょっと入れないといけないんですけど、まあ、自由に落とせますんで、いっぱいアップしてるんで落として聞いていただけたらありがたいなと思います。次何やるのと、次っていうか今日はこれで終わりでございます。次回の配信は、でもさ、次回の配信これニコ生やんなきゃいけないじゃん、これ特典チケットあっから。これやるつもりなかったのに、普通に多分彼岸花やんのかなと思ったんだけど、どうしようこれ、参ったね。それともニコ生やるか、どっかで今週中に。なんかチケットもらっちゃうとこれさ、強制的になんかさ、なんか使わなきゃ俺すごい、だって2000円ドブリ捨てたようなもんだろこれ。困っちゃったな。まあ、とりあえずお疲れ様でした、ありがとうございました。それでは今日はこれで終わりです。はい、おやすみなさい、ありがとうございました。はい、じゃあすいません、じゃあこれで終わりです。ありがとうございました、おやすみなさい、それじゃあバイバイ。